ニッポン放送ポッドキャストステーション。
3月28日木曜日、今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。会社の中にですね、はい、エレベーター降りたところに掲示板があるんですよ、うんうん、でその掲示板にはなんか社員というかね、パーソナリティの方々がインタビュー受けたよとか、そういうこうなんか別の媒体に載ったその記事というのがね、コピーして載っていたりなんかするんですね。今だとね、高田文雄先生が大きく出ていてインタビューを答えてる写真だとかね、あるいはこの業界の専門誌に社長がね、うんうん、インタビュー受けてる写真とか、よ社長というね。
さすがですね。抜かりないですね。
この社畜感。
これが会社にって。
絶対裏面出るよね。お前つって取ってつけたようには今朝言っただろう。
ちょっとね、ちょっと取ってつけた感ありましたけどね。まあまあ、
絶対怒られるよ、ね。いやそれはそうと、はい、私が夕刊フジにね連載しているコラムも端っこの方に載っけてもらったりなんかもしてるんですけれども、今週ですね。ちょっとそれとはまた別のコラムというかね、
はい、
が載っていまして、実は月曜からですねスポーツ日本で、この番組が書いていただいているんですね、うん、チャンネルオンエア、チャンネルフォーカスオンエアっていうのかな、っていう連載記事が、まあ、いわばですね、スポーツ日本、スポニチの、まあ、文化欄みたいなところに、こう、載っていてですね。うんうんうん、で、そこで、コージーアップの話を書いてくれてるんですよ。だから、これ書いてくださっている記者の方っていうのが、もう、ラジオ大好きで、
うん、
東京の某ラジオ局で、バイトもしていたっていうぐらいのですね、方だそうなんですけど、で、その人と、ね、今ちょうど候補をやってるのがですね、私の同期の長浜くんと仲良くなったんで、なんか書いてくださいよって言ったら、じゃあネタくださいなんつって、でこの連載がね、1週間やるよってことだったんですけど、うん、ただこれスポニチの人に俺なんかインタビューとか受けた覚えないなと思っていたんですが、うちの番組のですねプロデューサーがインタビューに答えていて、でなんかいろいろこうベラベラ喋ったのが載っているそうでございまして、
はい、
今日載っているのはですねもうすでに4日目になってますけれども、まあラジオの聞き方、いろんな聞き方されてるよねっていうところの話を中心に書いております。何で聞いてます？まあ1242の AM の電波で聞いてるよって方もいれば、いやいや FM で聞けるから FM でと、あるいはねラジコのリアルタイムで聞いてますって人ももちろんいると思いますし、うんうん、で他にもポッドキャストとか YouTube、 それからラジコのタイムフリーで後からっていう人も結構いると。でポッドキャストに関してはもう番組のね当初から YouTube ポッドキャストを上げていて、でこれがね1日あたりで、そうなんだと思ったのが17万回近く再生されていると、いや本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、17万人の方の中からですね、まあ大体そうですね、1%来ていただく計算になると、まあ大体1000人ちょっとと、はい、1700人ということになりますので、うん、おこれはちょうど神奈川県民ホールが埋まるねという計算にもなりますので、皆さん一つぜひよろしく
お願いいたします。よろしくお願いします。
4月の28日の日曜日でございます。おそらくねこのイベントの話は明日あたりに詳しく、やってなかったらまあプロデューサー失格だよな、
のそうですね、そうだそうだ、
そんなプレッシャーもかけておりますけれども一つね問題が、うん、まあ一つというか二つぐらい問題があって、
この記事にですか、
うん、ああまず新庄アナウンサーがですねこの記事を見た瞬間に、うわ男しかいねえなーっていうことに
そんな言い方しないじゃん、もうちょっとまろやかな言い方しましたよ
茶色いねみたいな感じの、
そう私ねちょうど休暇を いただいていた時だったので、
これね、なんか急遽決まったらしくて、はい、でスタジオの写真とかなんかあの様子の写真ないですかねって言われた時に、なんかスタッフみんな手元になくって、あ、じゃあ撮らなきゃ撮らなきゃって言って、で撮ったのがですね、だからこれ先週のこれは木曜か金曜か、コメンテーター山川達夫さんで、そして小永井和穂アナウンサーに手伝ってもらっていたところだったんで、はい、まあスタジオの中も外もですね、おじさんしかいないって、まあ小永井にそれは失礼だけどさ、
いやいや、まあまあまあまあまあ、
あと山川さんにも失礼だけどさ
そうですね、
おじさんは私だけかもしれないですけど、そうなんですよ、あのそういうタイミングになってしまったということと、
は
い、あとですね、これはもうしょうがないんですけど、インタビュー受けてるのが後藤誠一郎プロデューサーなんですが、
はい、後藤プロデューサー、
後藤プロデューサーのですね、顔が丸くね、抜かれていて、なんか妙な笑顔な写真になっているんですが、
ちょっとニヤニヤしてる感じの、
ニヤニヤしてる感じの写真になってるんですが、ほら、顔写真が丸く抜かれてるっていうのはよくあるじゃない。
ありますね。
でもさ、これ私の番組の話してて顔写真が丸く抜かれてたら、丸く抜かれてるのは飯田浩司だろうと思われやしないかと。
そっか、後藤プロデューサーの顔が飯田さんだと勘違いされる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。
いるよね多分ね、パッと見た感じだとさ
確かに、
ねえ、うん、このスタジオのブースの写真だと奥の方にいるんでさ、なんかちっちゃいし、あのまあ同じようなもんか。
だからでもちょっと嫌そうでしたね今一
緒に
言い始めた時。
そんなことないよなって言ってたよ。
光
栄ですよ。いろいろね、ウェブ等々ありますんでチェックいただければと思いますし、はい、今日もね、番組が終わって30分後には上げるようにスタッフに一度努力をしておりますんで、はい、その辺の話もね、中には載ってますんで、よかったらご覧いただければと思います。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん。この後6時半過ぎからご登場です。まずは円相場、1ドル152円に行くかというようなですね、円安水準になってきております。それから自民党の裏金問題で、岸田総理自ら聴取を行っておりますが、追加の聞き取りを来週も行う考えだそうです。それから小林製薬の紅麹の健康被害問題について、大阪市が3つの商品の回収を命令をしました。この問題に関してですね、東京大学名誉教授で食品の安全問題に詳しい唐木秀明さんと電話をつないで、様々聞いていきたいと思います。それからニュースプラスワン C 30分ごろ、北朝鮮との関係、日朝首脳会談の実現引き続き目指す方針と林官房長官が述べております。そして C 40分過ぎのここだけニューススクープアップ、イギリスのシンクタンクの研究で AI が今後普及すると800万人の雇用が失われるんじゃないかという分析が出たようであります。で7時50分過ぎのビジネスニュースピックアップは、高速道路で自動運転レーン設置へというニュースを取り上げます。メールそして X、 こちらでお待ちしております。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週のプレゼントはツヤツヤな髪にお使いいただける純度 100% の三原椿油、伊豆大島の深層地下海水 100% の深みある口当たりの深層海水浜根、島唐辛子を使ったピリ辛のお醤油、青唐辛子醤油、この3点をセットにした伊豆大島詰め込みセットです。こちらを5人の方にプレゼントします。
OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
現地27日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、はい、前の日に比べて477ドル75セント高い、39,760 ドル8セントで、取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 83.82 ポイント上がって、16,399.52 でした。円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約25銭円高ドル安の1ドル151円30銭付近で取引されています。
はい。
なお円相場は一時1ドル151円97銭前後まで下落して して、はい、1990年7月以来、約34年ぶりの円安値をつけました。
行きましょうね。
しかし、その後ですね、財務省筋からの強い円安牽制が相次いだことで、市場介入への警戒感が高まると、まあ、151円台前半へと円を買い戻す動きが見られました。そうは言っても、アメリカの利下げが先送りになるとの観測などからドルを買う、ね、動きも根強く、まあ、この口先介入だけで円相場が大きく上昇するという展開にはなっていません。まあ、この円買い介入をめぐる市場と当局の神経戦は今日も続きそうです、は
い、これね、昨日の本当お昼前にぐぐぐぐっと行きましたけども、うん、これはやっぱりこう思惑を持ったあの筋がわーっとこう買いに走るみたいな、あ、売りに走るみたいな感じだったんですかね。
はい、あの日銀のですね、はい、あの中で最も高派と見られていた田村日銀審議
員、はい、
この方がどうも追加利上げを急がない姿勢を示した、こういうふうに受け止められましたので、
はい、
まあ、これで円売りが強まったという経緯があります。そうすると今度は財務省が強く円安を牽制するという感じですね。
もう言葉のラリーみたいになってくるんですね。
まあね、あの繰り返しですけど、口先だけではなかなか、まあ、市場の動きを止められないと思いますので、まあ、今後はこのいつね、この実弾介入が入るか、このあたりも焦点になってきそうです。
なるほど、わかりました。神田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりましたけど、今日はね、紅麹という感じであります。朝日新聞、紅麹サプリ回収命令、小林製薬製に有害物質、厚労省通知受け、大阪市。読売新聞、紅麹3製品、回収命令、小林製薬サプリ入院106人。毎日新聞、紅麹サプリ回収命令、大阪市、3製品100万個死者2人に、産経、紅麹被害9月以降分で顕著、大阪市サプリ回収命令、小林製薬ということで、東京新聞も含めてですね、5紙一面トップであります。まあ、このニュースについてはこの後おはようニュースネットワークのゾーン4時10分過ぎのところですけれども、東京大学名誉教授、食の安全問題に詳しい唐木秀明さんと電話をつないで詳しく伺ってまいりますので、そこの部分でやっていこうと思っております。そして気になるニュースということで、読売新聞はですね、一面の2番手の記事に挙げておりますが、まあ、各紙中の方で総合面でも取り上げています。防衛力強化、16空港港、政府新年度滑走路延長や岸壁整備ということで、まあ、あの南西諸島に対応するためには、まあ、そこにね、備蓄が十分な数があるかと言われると、まあ、あのゴールもとないとがあると、そうすると、まあ、本州からいろいろな形で持っていかなければならない、積み出しにかかる港や空港、そしてそれを中継する、そして最終的には、受け入れる港や空港というものをしっかり整備しておかなければならないよねと、いうことで、まあ、それに向けてですね、こういう公共インフラの整備方針というものが、まあ、明らかになってきたということであります。まあ、北海道の、まあ、積み出しの部分で言えば、室蘭だとか、釧路、留萌、苫小牧、石狩湾新港と。そして、まあ、沖縄は石垣港というふうに挙げられています。空港で言うと、福岡の北九州空港であるとか、長崎の長崎空港、福江空港、宮崎空港、そして那覇空港と、お名前が挙がっているんですけれども、まあ、これ、こうしてインフラを整備するのは非常に大事なことで、やらなくてはいけないということと、実際にじゃあ機能させるためにはということを考えるとですね、これ本当は議論し考えなければならないのが、じゃあ、そういった非常の事態に対してですね、どこまで、港や空港の機能を維持するために人を動員ができるのかという問題になってきていて、まあ、これは日本国は非常に人権というか人の意思というものを大事にしますんで、その部分で私は職場を離れますという時においそれと止めることができないというのは、この間アメリカの駆逐艦が入港しようとした時に港が全体がストライキになってですね、 港湾の機能そのものがストップして、アメリカの艦艇だけではなくって、市民の生活までが、脅かされたというか、物資が入ってこなくなってスーパーの棚が空になってしまったという事例が石垣市で石垣港で実際にあったわけでありますが、あれを第三国がどう見てるのか、ほうこういう手もあるんだよなと、間違いなく見ていたであろうと。でそれに対して、我が方の政府に何か法律的な根拠があって、強制的なことができるのかというところが問題になってきて、これはまさしく憲法問題で、二条事態宣言であるとかそういうものが作れるのかというところになってまいります。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。まずは昨日の東京外国為替市場、1ドル152円に行くかというような34年ぶりに安値になってきたというね、ニュースであります。ここのところ円安に触れているということがあって、
うん
ね、日銀の政策決定会合の後、まあ、そんな流れになってますね。
まあ通常ね、
うんうん、
理論的に言うとさ、金利の世界に戻った、
はい、
わけですよ、
はい、
マイナス金利を解除して、
うん、
それでイールドカーブコントロール
で、ね、はい、長短の金利操作、
取りやめにしてい、ろんなこうのそうそう正常、いわゆる鍵かっこつき正常化っていうのを行ったわけだから、円高に触れてもいいというふうに理論的には考えられるんだけれど、まあ、要するに、まあ、いろんな、こう、複雑なね、今、金融をめぐる日米間の極めて複雑な事情があって、
はい、
事情によって、円安にどんどん増えていってしまったと。まあ、政府はね、どうやら投機筋の動きであるというふうに見てるみたいなんですけど、もし投機筋の動きで、この急激な円安が投機筋の動きであるとするならば、
はい、
これはですね、金融政策というよりは、政府がですね、
はい、
何らかの介入を行って、止めるべきだ、減速すべきだと、減速剤を入れるべきだと、はい、いうふうに思いますけどね。
まあ今はね、口先介入という形で、
そう
もうあらゆる手段が我々にはあるんだと、うん、挑戦してくんなよと。
もう一歩進める、進んだ場合に、
はい、
実際に介入をするかどうかと。いうところはですね、ま
あ、
財務官とかの判断によると、はい、いうことでしょうね。
神田財務官だとか。
そうそう。
これね、しかし日銀の決定ですけれども、マイナス金利の解除はまあ言われていたけれども、それだけじゃなくて、先ほどおっしゃった、長短の金利操作、イールドカーブコントロールやめるだとか、ETF だとか、リートももう買わなくするよとか。
新規買い入れをやめるということですからね。
もう、ほぼ、いわゆる黒田バズーカってものを手締まったみたいな感じになりますよね。
要するに異次元緩和の時代は完全に終わったということなんで、何度も言うけど、
はい、
理論的に言うと、円高に触れてもよかったんだけれども、そうなっていないのは、まあ、さっき言ったように、日米の金融状況をめぐるですね、はい、例えば、アメリカは本当にね、
はい、
ちゃんと今年3回、利下げしてくるのか、くれるのかっていう、
ねえ、これも早ければ春にも始まるみたいな話だったのが、どんどん後ろにずれていってると。
そうそう、だから、利上げできない日本と、利下げできないアメリカっていう、
うん、
そういうことが市場側を見て取って、
うん、
足元にどんどんこう攻撃してきていると。
足元を見てるというか、そうだね。
足元に見て、こう、そういうオペレーションをやっているという、そういう感じがしますよね。う
ん、アメリカはドル高嫌だし、日本は円安行き過ぎんの嫌だし、お前らいい加減もうちょっと政策変えろよっていうの。
そうそうそう。まあ、それはそうなんだけどさ、だからといって、私は、今の金融政策を変えるというのは、金利ということを考えると、国内の金利ということを考えると、ちょっと危険なので、あとここはあくまでもさ、
そう、
投機筋を冷やすためには、
はい、
財政の方でやっていただくというのを介入していただくというのがいいと思いますけどね。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。 OK コージーアップ週末増刊号、毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、これからのニュースの予定や今後登場していただくコメンテーターのラインナップをお伝えしています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月はジャーナリストの峯村健二さんとジャーナリストの井上和彦さんの対談をお送りします。週末もぜひチェックしてください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。指示をまたいでコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は評論家宮崎哲也さんです。は
い、よろしくお願いします。お願いいたします。
さあ、取り上げるニュース、こちらのニュースです。自民党裏金問題。岸田総理は安倍派への追加の聞き取りを来週も行う考え。岸田総理大臣は昨日、自民党派閥の政治資金パーティー収入裏金事件を受けた関係議員への追加の聞き取り調査について、来週に向けて引き続き行っていきたい、今日で終わるということではなくして、必要な追加の調査執行部で手分けして続けていきたいと、来週に向け続ける考えを示しました。今後誰を聴取するかや、処分内容などについては明らかにしませんでした。昨日は西村前経産大臣と世耕前参院幹事長からの聞き取りであったということであります。で、一部報道ですが、キックバック再開の判断には森喜朗元総理大臣が関与していたという、
はい、これは、はい、まあ、あるテレビ局がそう報じたんだけど、そうですね、問題はですね、
はい、
この情報はどこから出てきたのかということですね。さすがにこう、政治部がちゃんと取材した、
はい、
で、売ったものだろうから。
そうですよね。
誰かがそういう証言をしたと。おそらくは安倍派幹部が。ということしか考えられないですね、としか。
言ったご本人なのか、あるいは周りにいる安倍派幹部なのか。まあ、事情、
まあ、そうなるとね、野党が求めてるように、
はい、
森氏の、
証
人喚問とかっていうことがですね、になってくるわけですけれど、果たして。ただ、まあ、政権を見てると、とにかく森氏を、ただ証人喚問したりすれば、
はい、
もうこれは、岸田氏の意向に完全に反すると。
はい、
いう岸田氏はやっぱりこれでもう、はい、森さんを、
うん、
証言台に立たせたりすると政権が崩壊する可能性があるというふうに見ていらっしゃるわけですね。
そこのところが一線という感じですか。
そうそうそうそう、そう、
まあね、この報道というか、まあ、証言がそもそもものすごく重要だというのは、もともとその安倍晋三氏が内閣総理大臣を引いた後に会長に戻って、でそこで一旦このキックバック制度やめようと言って、でその後亡くなった後にこうそれが何らかの経緯で再開をしたと。
そう、
ただ誰も
その何らかの経緯というのが、はい、森元首相がの意向が働いたのではないかということが、働いたということが報じられたわけですね、
はい、今までその議論のね様子で、いや若手が苦しいからさとか、そういういろんな話は出てきたけど、誰が決めたんだよってところが出てなかった。
そこははっきりとは出てなかった。まあ、はい、そこははかとなくそうだろうというようなことは言われてはいたんだけれども、はい、こうやって、まあ、有力なメディアがね、
はい、
報じるということはそれなりの、
うん、
裏が取れてる情報だと思われるのでですね。
そうですよね。まあそうすると、いやじゃあご本人に聞いてみましょうかって、さあ野党はそう言いますよね、当然ね。
ですよね。
でもやっぱりそこを守ろうとするっていうのは、ここに離反されたらいろんな人に離反されちゃうとか、そういうのが岸
田さんの中にあるんですか？でも安倍派はもう、
はい、
存在してないし、そもそも。
そうですね。派閥としてはね。
派閥としては。
もうすでに解散をという。
で、仮にまだその名残みたいなものが残っていてたとしても、はい、現状でじゃあ、その、安倍派5人、4人衆か、
はい、
とかの処分をめぐってね、造反するとかっていうようなですね、 雰囲気はないって、反発は強くしてるけど、うん、反発はないから、まあ、森氏を、こう、何らかの形で事情を聞いたり、はい、まあ、でも今はもう、議員ではいらっしゃらないので、うん、処分するのは難しいと思うけど、そうですね、そういうことをやるというのは、なかなか、難しいんじゃないかなという気がしますけどね。
まあ、そもそもとして、まあ、昨日、おととい、2日間で、まあ、聴取をやるっていうことだったの
は。いや、だからさ、やるんだったらさ、さっさとさ、森氏くんに聴取しとけよかったんだよ。それをね、なぜ、
はい、
こう、今まで躊躇してきたのかというのがよくわからないですよね。まあ、世の中の動きってさ、はい、ものすごく早くなってるじゃないですか。それなのに、ね、いつまでこの問題をですね、うん、引っ張るつもりで、もうさっさと責任者を特定して、
はい、
処分を行って、
うん、
制度を変えて、政治資金規正法とかのね、制度を変えて、やり直す、出直すっていう手、はい、立ちか、ことにしなきゃいけないのに、いつまでやってるんだっていう。
まあ、こうなるとね、今週頭に、もう次の衆院選は出ないんだというふうに明言した、まあ、二階さんの出所進退みたいなものが、鮮やかに見えちゃいますよね、そうなるとね。
まあ、でも、二階さんはね、
はい、
もう、代替わりが見えてるから、
はい。
まあ、そう、いずれにしても、いや、年齢を聞かれたら、激高されていたけれども、もうそれは、
掃除を振るんだよと。
うん。ある意味では規定路線と言えると思うんですけどね。
七時またいで続いていきます。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、この出生進退、まあ、安倍派含めて、自民党がこの先どうなっていくのかというところなんですけれども。
岸田さんの本音というのは、
はい、
岸田政権が成立して、いくつかの局面で、支持率が、内閣支持率がガーンと下がったと、
はい。
一つは国葬。
一
つは統一教会。
はいはい。
そして今回の、
うんうん、
いわゆる裏金問題。
はい。
パーティー券問題、裏金問題ですね。
うん、
で、岸田氏の本音の部分というのを漏れ伺うとですね。
はい。
全部安倍派じゃないかと。安倍派の問題だろうと。
はい。
俺のせいじゃ、俺の責任じゃないって。
なるほど。
いや、そんなことはないんですよ。
まあね、
包括的責任はあるんだから。
で、かつね、今回の裏金に関しては、宏池会だって解決責任者の方
が、そうそうそう。
対応されてるわけ
で。でも、主に安倍派の問題じゃないかっていうね、はい、そういう思いがどうも、終わりになるみたいですね。
なるほど。まあ、そうすると、ね、まずは、安倍派の方でしっかりけじめつけてもらわなきゃ困るんだよ。
ということで今があるわけですけれども
。で、まあ、もう五人衆とかなんとか言ってみんな逃げ回りやがってと。
そう。
ような。
まあでも。
思いになってもおかしい。
でもまあ公認をするかどうかっていうのは、
はい、
総裁の判断ですから、
は
い、私は公認はできないという形で、議員辞職まで、勧告までするかどうかっていう。
辞職勧告だとか、あるいは党籍の離脱勧告だとか。
そうそうそう。というようなところまでは、今、ちょっともう大揉めになってる状況ですけど。
まあ、これを見てね、郵政造反の時に比べると緩いというようなことは言われたりもしますが、まあ、岸田さんとしてはそこまではやらないけれども、という収め方なんですかね。
でも、最終的には。
はい。
内閣支持率の状況を見てやるかもしれない、
ね。世論を見ながらと。
そう。というのは、一つは、
はい。
まあ、もう、周知のことになってると思うんだけど、訪朝を考えてたんですよ。
はい、おー、そうそうそう。後ほどね。
後ほど話しますね。北
朝鮮
の。とにかくね、訪朝を考えて、これが、
ええ、
起死回生の一打になるというふうに思ってたわけですよ。
確かに、国葬&統一教会で下がって、 った支持率がパンと上がったのは去年のまさにこの時期、
そうそうそう、
ウクライナ電撃訪問からの G7 でしたよね。
そうそうそうそう、うん、ところが先般の、
はい、
北朝鮮からの、
はい、メッセージというか、ね、そう、
何の交渉にも応じないとか、
話が来てたんだよみたいな話が来てから応じませんみたいな。
そうそうそう、これで、まあ亡くなったとは言えないけれども頓挫してしまったということで、これがこのカードが切れなくなってしまったわけですね。
ああ、そうすると内政のこっちの処分のカードをどう切るかになってくると。
そうそう
そう、まあ、それはその先、まさにですね、番組のイベントが行われるその当日であるんですが、4月28日、我々は神奈川県民ホールにおりますが、日本全国3つの補欠選挙が行われると。
あのね、支持率は下がってるけど、はい、選挙は結構勝ってるっていうのがこの政権の特徴なんですよ、
はい、
支持率はどん底に近いけど、例えばこの間のほら熊本県知事選、
はい、あったでしょ。与党が推した候補がね、
そう、勝ったでしょ。もう10万票も差をつけて勝ったでしょ。
はい、
だからですね、
うん、
最終的に決定するのは早期に解散があるかどうかというのを決定、6月解散があるかどうかっていうのを決定するのは、
はい、
補選の結果なんですよ。
なるほど、まさにこの4月28日が剣が峰になってくる。
そう、
いやーね、そこに関連すると、まあ、まさにですね、この4月28日にはその議論が大いに行われると思います。ぜひ会場にお越しいただければというふうに思うんですが、昨日、公明党の山口代表が都内で講演を行っていて、一方で2025年、来年の夏には参院選と東京都議選が控えていると。で、解散を打つんであれば、それよりは、遠い方が望ましいと。
でも早期解散にも一応さ、
牽
制したんで
しょ。牽制もしたらしいですけど、あんまりそんな、
だから何を言ってんだかよくわからないんだよ。いろいろこう不満を言ったというだけで。でもまあ、
はい、
来年の、じゃないとするならば、
はい、
今しかないだろうというような気がします。今というか6月ね。
9月に、自民党の総裁選が。
総裁選があるから、その前だろうと。
そうすると、まあ、この国会が開いている間であれば、まあ、ある意味総理は、殿下の方向を抜けると。
野田佳彦前、
はい。
元首相が、現首相が、維新と、
はい。
東と西で分けて、
あ、
西は維新の方で、
はい、
東は立憲民主党でというような案を出したじゃないですか。まあ、要するに選挙協力案ですよね。
おっしゃいましたね。
住み分けというか、住み分けという名の選挙協力で、
はい、
協力して、それで政権を奪取しようという、
うんうんうん、
そういうお話ですよね。
そう
で、私はこの、東西分割案っていうのは本当ナンセンスだと思うんだけれど、ただ、もし選挙協力ができればね、
はい、
この2党が、
はい、
2大野党ができれば、状況は変わるかもしれない。全く様変わりするかもしれないんだけれど、
うん、
できないので。
できないので。これね、国民
ができちゃう前に、
はい、
なんとか。
ああ、時間が経てばひょっとしたら整ってくるかもしれないからと。
そうそうそう。
その前にと。
そう。
これ国民民主党の玉木さんも、いや、立憲と政策協力はやぶさかではないですよ、みたいなことを言ってて、
うん、
まあ、これもなんかね、いや、その先に選挙協力があるんじゃないの、みたいなことまでね。
いや、だから、とにかく、今、こう、岸田政権が、こんなに支持率が下がってるのに、うん、内閣支持率が下がってるのに、割とこう、のんびりしていられるのは、
はい、
これもう野党が選挙協力して、うん、とにかく政権奪取しに行こうっていう、息がないからだからね。
そこに何か起爆剤があればと。
そうそうそうそう。
小沢一郎さんは気をつけろというふうに
言ってますもんね。そう、小沢発言は、うん、政局に関する小沢発言というのは、かなり、あれですよ、正確ですよ。
なるほど。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします。 時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さん。取り上げるニュースはこちらです。小林製薬の紅麹健康被害問題、大阪市が3商品の回収を命令。小林製薬は昨日、紅麹を配合したサプリメント、紅麹コレステヘルプの服用者が健康被害を訴えている問題で、大阪市は食品衛生法に基づいて紅麹コレステヘルプなど3商品の回収を命令しました。回収を終えた段階でさらに廃棄命令を出すということでありまして、今朝東京の最終版ですが、朝日読売など5紙一面トップで、これを報じているというところであります、
うん。
消費者担当大臣もね、撤回を申し出たというふうなことは明らかにしています
朝日新聞の、ね、時事刻々で、
はい、
見出しがね、見えぬ全容、うん、紅麹対応後手って書いてあるんですけど、私はね、本当そういう印象、ずっとニュースを聞いていくけど、
はい、
一体何が起こっているのかというのが実際はよくわからない。
何がね、この健康を害したのかっていうのが、
そう、何が毒性があったのかとかっていうようなことから始まって、いろんなわからないことがあるんですけどね。
まあ、そのあたり含めまして、この時間、専門家の方にお聞きいたします。東京大学名誉教授で食品の安全問題に詳しい唐木秀明さんと電話をつないでおります。唐木さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。さあ、まず、今回のこの問題について、まあ、今ね、宮崎さんからも話がありましたが、これ、何がその健康被害になったのかっていうのは、今、分かっているんですか？
一番困ってるところですね。
一番困ってる。これ、まだ、その、小林製薬側からも調査してるけど、これ、分からないということになってるわけですかね。
そうですね。
先生、可能性としてはどういったことが考えられますか？
まあ、何かの毒性物質がこのサプリに混入したことは確かだろうと思います。ただそれが何なのか、あるいはどう入したのか、
は
い、それが事故なのか、あるいは事件なのか、はい、それもわからないということです。
これね、腎疾患を引き起こすね、シトレニンっていう、はい、物質が検出されるんじゃないかというふうにして紹介されたんだけど、で検査されたんだけど、原料から検出されずということなんですよね。
先生、このシトリニンというこの物質は、まあ、紅麹から発生するものなんですか？
もしもし。
あ、はい、あ、聞こえない。
ちょっと今、電波が悪かった。
あ、ごめんなさい、はい、失礼しました。このシトリニンという物質そのものなんですけれども、これは、その、はい、紅麹から何か出てくるものなんでしょうか？
そうですね。紅麹は、いくつかの化学物質を作るんですけれども、
はい。
その一つがコレステロールを下げる化学物質、もう一つが、腎毒性を表すシトリニンなんですけれどもね。ただ、この、紅麹製品は、
はい、
シトリニンを作る遺伝子を持ってないんですね。ですからシトリニンはできないんです。ですから今回の原因はシトリニンでないことは明らかということですね。
じゃあ検出されなかったのも当然ということですね。
まあ、メーカーとしてもそういう、こう遺伝子のないものであるから、シトリニンがないんだったらじゃあ何か分からないと、これ相当じゃあ細かく検査しないと分かってこないということですか？
はい、今製薬会社とそれから弾薬とが共同して、物質を突き止めようと必死になって努力しているところです。
これが分からないと、どうしてその有毒物質が含有されたのかということが、
はい、
わからないわけですよね。遡っていって。
うん、そうですね。まず治療法、正確な治療法がわからない。
そう。
それから、どの製品を回収したらいいのかもわからない。はい、それから、今後の再発防止をどうしたらいいのかもわからない。それから、誰に責任があるのかもわからない。全部わからない。
まさに見える全容と。 いうことですな。
はい。で、そういうことですね。
先生、で、これ、今、対応が後手に回ったじゃないかと、まあ、国に報告届くまで2ヶ月かかったじゃないかというようなことも言われてますが、これ、はい、じゃあ、自分とこに責任があるのかも、わからない状態だったってことがあるわけですか？
まあ、製品で、健康被害が出ましたから、はい、だからそれは小林製薬に責任があることは確かです。
あ、
ただ1月の時点にでお一人が訴えられたという、はい、一人の時点では因果関係わからないんですね。しかし2月に入って2人3人出た時点ではもうかなり明らかなんで、その時点で、保健所なり厚労省に届けるべきだったんですが、3月になったということで一月ちょっとを届けてが遅れたということは確かだと思います。
現時点で入院者が100名を超えてるんですよね。
はい、そうですね。
それで亡くなった方が、亡くなった、これが原因として亡くなったとおぼしき方が2名いらっしゃるということですよね。だからまあ、ある意味ではそういう意味ではこう因果関係というか、
はい、
内容は分からないけれども、何らかの関連性があるということは間違いない、影響があったということは間違いないということですな。
そうですね。
先生、これ不思議なのが、この、じゃあサプリメント全体と何か関係があるようなものなのか、これ、それともこの、まあ、特定の工場から出たものだけが問題だったのか、その辺ってのはどうですか？
小林製薬が作ってる紅麹製品は2種類あって、
はい、
1種類はサプリメント用、1種類は食品に色をつけるためのもの。
はい、
色をつけるためのものについては、この未知の成分は全く見つかってないから安全ということですね。で、問題はサプリの方の製品だけであると。しかもそのサプリの製品の中で、昨年9月以降に作られたある特定のロットだけであるということまでは分かってるんですよね。ですから、その他の製品を食べたからといって過剰に心配することはありませんし、特に色をつけて、ために使ったお酒とかですね、食品は、
はい、
全く心配ないということです。
なるほど、
なるほど。
ちょっと安心。
うん、
だからサプリをね、服用されていた方、食べた、でおられた方っていうのはやっぱり怖いですよね。
ね、心配になりますもんね。
うん、まあ、サプリを飲んでおられた方も、ロット番号を発表されてますので、
はい、
そのロット番号を飲まれた方は、注意された方がいいと思います。それ以外の方は大丈夫だと思います。
過去にこういった事例っていうのはあったんですか？
いやー、これ、機能性表示食品といって、
はい、
科学的な根拠がある食品ですので、今までこういった例は聞いたことありません。
まあ、このね、特定機能用食品、これはね、きちっとそのエビデンスのデータを示せば、まあ、認定を取れるというものですが、この仕組み全体についてであるとかというのは、何かこう問題を引き起こすようなものというのはありましたでしょうか？
いや、この仕組み自体には私は問題がないと思いますし、今話したようにこれ以外の製品ではそういうことがありませんので、
はい、
この製品に限って事故かあるいは事件が起こったものと考えざるを得ないですね。
この製品は機能性表示食品だったわけですね。
はい、そうです。
特保じゃないんですね。
特保ではありません。
ないということですね。はい、わかりました。
これ企業側、まあ、サプリメントを出しているメーカーというのは、まあ、小林製薬に限らず様々あるわけですが、今後どういう対応が求められますか？
そうですね、厚労省それから消費者庁は機能性表示食品の安全性全部を見直せたということになって、いますので、今、全社とも改めて、
はい、
チェックをしているというところだと思います。
これね、特定のロットに混入ということになると、製品の作り方だとか、そういうところの見直しも入るわけですかね？
そこが原因物質がわからないんで、全くわからないんですね。
なるほど。
これ、工場をですね、作った工場を移転したみたいなんですが、移転してもまだ、ちゃんと、原因物質とかは突き止められれば、原因分かりますでしょうか？
それは分かると思います。
うん、
まず、物質を特定すれば、もうあとはスルスルっと、謎が解けていくと思います。
なるほど。ちょっと念のために伺いますけれども、このロット番号の、
はい、
サプリを飲んだ人っていうのは、やっぱり病院に行ってみた方がいいですかね？
いや、多分ね、このロット番号のサプリを飲んだ人は何万人もおられると思いますが、はい、健康被害を訴えられた方はまだそれほど多くない。ですから、何かおしっこが赤くなるとか、はい、出にくくなるとか、気分が悪いとか、何かの症状があったら、
なるほど。じゃあ、そんなに慌てる必要はないということですね。
はい。特に急性で、すぐに死んでしまうようなものではないということですので、何か症状が出たら、はい、病院に行ってください。
なるほど。よくわかりました。
わかりました。金木先生、朝からどうもありがとうございました。
また
いろいろ教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
以上、おはようニュースネットワークでした。
お送りしております OK コージーアップ。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてニュースプラスワン、取り上げるのはこちらです。林官房長官、日朝首脳会談の実現を引き続き目指す方針。北朝鮮の金正恩総書記の妹金与正氏が日本側との接触を拒否する談話を発表したのに対し、林官房長官は北朝鮮が解決済みだとした拉致問題について、すべての拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向けて全力で課題に取り組んでまいりますと述べ、引き続き拉致問題などの解決に取り組む考えを強調しました。
このところ北朝鮮側からのメッセージがいろいろ出てきているということで、岸田さんが接触してきたと言い出したかと思えばこうなってくるというところなんですが、うん、一連の流れをご覧になっていていかがですか。
私が取材する限り、はい、岸田政権というか官邸の内部でね、日朝首脳会談というか、
はい、
平壌訪問ということが一つの、政治日程に挙げられていたことは間違いない。目指すものとしてね、
はい、確定ではないが、
確定ではないけれど、でもまあ今度の交渉拒否というもので、
はい、
一応ここでは頓挫したというふうに考えるべきでしょう。ただこれもさ、なんかこう条件を探ってる可能性があるわけ、北朝鮮は、
はい、
こういう強い立場で、
はい、
だから日本もさ、強い立場で出ればよかったのに、むしろその方が今後の交渉がやりやすくなったのに、
はい、
引き続き目指すとかさ、首脳会談したいと思ってるとかっていうようなこと言わない方が良かったと思うんです。そんなことは言って、そんなオファー全然出してないとかさ、前提条件が整わない限り日本としてもあれがないとかさ、利益がないから交渉する気はないとかって、突っぱねちゃえば良かったのに、はい、その方がさ、
はい、
ハードライナーに対しては、ハードライナーの対応した方がいいんだと思うんですけどね。今後の交渉のために。
やっぱこういう国っていうのは、こう、強いところを見せていると、じゃあこっちも譲らなきゃなっていうふうになって気が
する、ね。それはほら、典型的にはあれですよ、はい、トランプ政権の時のトランプと、トランプさんとキム・ジョンウンさんのやり取りを見てたら分かるじゃないですか。
第一次政権の
一番最初はロケットマンとか言ってたのにさ。
そうですよね。で、しかも言葉だけじゃなくって、あの時は空母打撃軍
を
実際に派遣しましたからね。
それでこう一転、なんとこう交渉しようと
米朝の首脳会談、シンガポール会談にな
ったわけでしょ、
うん、
そうね、なんかやり方間違えてるし、いかにもね、こう、はい、日本国民から見るとさ、北朝鮮に翻弄されてるような印象を受けるんですよね。
まあこうして、
ね、いいようにやられてるんじゃないのっていうふうに見えるんだよね。
なるほど。まあね、当然ながら拉致問題をまず解決をする
もちろん
いうことなくして、まあ、日朝
少なくとも何らかの進展が、
はい、
拉致問題に対してなければ交渉しても意味がないという立場を崩してはならないと。
かつて北安倍政権時代に北朝鮮とやった時もストックホルム合意とかありましたけど、あれは調査をまずはするんだというところがあった。
だから一気に解決しよう、全てを解決するとかっていうことは考えないにしても、はい、何らかの進展というものを見せるということが必要だと思うんですよね。交渉の 前提として、
はい。まあ、そこの部分のね、信頼感で言えば、例えばね、横田さんの遺骨だって言って送ってきたものが全く別人のものだったということが DNA 検査で分かったりとかあるから、うん、まあ、向こうからじゃなくて、こっちもちゃんと確認させろよというようなものも含めて、
うんうん、
まあ、何らか、まず向こうに行動させないと、こちらの世論も納得しないですよね。
そうそうそう。だからそういう、という立場を堅持しないと、ダメでしょ
う。
まあ、例えば、一人帰ってくるとかね。
ああ、はい。
間違いなく。まずはですよ。
うん。うん、
全員ではなくて、
はい。
そのくらいのことを やってもらわないと、
交
渉にはちょっと望めないですな。
こちらは信用できないですな、ということ。
という。
でも、これだけね、なんか、ここへ来ていろんなこうメッセージが、朝鮮中央通信を通じて出てくる。
いや、それは北朝鮮が欲してるからですよ。
もう、やっぱりそこの部分が。
うん、
北朝鮮が、なんだか、これはもう、どっかで打開しないとまずいよってい
う。いや、だからそれはさ、北朝鮮はずっとこの間何をやってきたかというと、
はい、
バイデン政権。
はい。
もう無視されるの、ずっと国際社会から無視されてきたけど、何をやっても。で、やっぱりちゃんとさ、向き合ってくれる、勢力というものが国際社会の中でないと困るというふうに考えてるわけですよ。
もう今全員から無視されてる状態。
でそれでしかもトランプ政権が成立するかもしれないでしょ。
はい。
そうすると、
アメリカ大統領
選で、まあ、私ずっとこの番組言ってるけど、やや希望的観測も含めてなんだけれども、中東和平に乗り出すのではないかと。イスラエルがハマスを壊滅させた後にね。
はい。
という、もう一つはね、北朝鮮和平っていうのをもう一回やる、朝鮮半島和平っていうのをもう一回やるかもしれないと思ってるんですよね。
それはやっぱり、どっちか一つでも成功すれば、ノーベル賞というところ
ですか。そうそうそうそう。そうそう。まあ、中東和政の方が大きいけどね。でもこれは、ある意味で半ば、バイデン政権にも引き継がれて、は
い、
半ば道が成立しているとは言う。で、ハマスの攻撃 とイスラエルの戦争によって、これが、うんうんうん、大幅に遅れてしまったんだけれども、
はい、
トランプ政権の旅力を考えれば、一気にそれを取り戻せるかもしれない。
確かに、まあ、娘婿のクシュナ氏と、その、ネタニヤフ首相の関係性だとかを考えると。
そうそう、考えると。
ええ、
そうするとさ、
はい、
まあ、なんていうかな、トランプ政権の目指すところっていうのは、基本的にトランプ政権って戦争しない政権だから、
はい、
すっごいこわもてに見えるし、
はい、
ある種暴力的にも見えるところもあるんだけれども、戦争はね、シリア空爆以外やってないんだよね。
ああ、確かにそうですね。
シリアのミサイル攻撃やったんだ
けど、はい、ミサイル攻撃やりましたね。
空爆というか、ミサイル攻撃やったんだけど、うん、それ以外やってないからね。
確かにそうですね。まあ、打撃群出すとか、そういう圧力はかけるけど。
ブラフはや、ブラフというか、あれはやるんだけれども、
ギリギリまで。
ギリギリまでやるんだけれども、基本的には交渉で終わっているし、北朝鮮に対、との和平も、進めようとしたと。で、アラブ諸国に対してに、ええ、
ちょっとこれ後ほど続きます、はい、お送りしております OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです、
はい、
先ほどのニュースプラスワンのゾーンの言い残し、第一次トランプ政権のからバイデン政権への流れの中で中東和平に関してっていうのは、まあ、
まあこれも何度も言ってることなんだけれども、うん、トランプ政権の後期に、
はい、
アラブ首長国連邦とかバハレーンとかね、
はい、
4カ国がイスラエルを承認して国交を樹立したわけですよね、
はい、
でその流れの中でサウジアラビアをなんとか、
うんうん、
イスラエルの承認に、
はい つなげたかった
国交につなげたいというんで、はい、バイデン政権もずっとそれを不信してきたんだけれど、うん、まあハマスで一応こうハマスの攻撃で一応こうそれが頓挫したというふうに見られてるんだけど、それを巻き返すことができるかと、
うん、
トランプだったらやるかもしれないと、うん、いうことですね、
うん、そして北朝鮮ともやるかもしれないしと、うんそこの道筋、あの第一次政権の時はムンジェイン政権がいて、まあ、橋渡しをした。今回じゃあ他にあるかっていうと、
だから日本もそういう橋渡し役をできるように先鞭をつけていこう、
うん、
ということだと思うんですよね、うん、ただ日本はやっぱり拉致問題の解決、はい、終局的解決というのが前提としてあるから、そこはちゃんと抑えてやっていくと、
それが大事。では続いてこの時間はここだけニューススクープアップ。イギリスのシンクタンク AI で今後800万人の雇用が喪失すると分析。イギリスのシンクタンク公共政策研究所は27日、生成 AI の発展によりイギリス国内で最大800万人分の雇用が失われる可能性があるとの報告書を発表しました。今後5年間で知識労働の在り方が劇的に変わるとし、官民が連携して既存の雇用を守る必要があると提言しています。この、ね、AI との
あのね、今の株高っていうのは、はい、基本的には AI なんですよ。
お
お、 AI が背景になっていて、
は
い、これあれ今朝 の、 あの日経新聞にも出てたけれど、
はいはい、よく NVIDIA 三兄弟なんて言われるやつですか。
そう
あ、 AI に向けての半導体、その関連する企業が伸びてるよっていう、
そういうことで、うん、かつてね、ガーファムと呼ばれたビッグテックも今はあのマタナって呼ばれていて、
マタナ
で NVIDIA とかあのテスラとかが入ってるんだよね。で、まあこれからずっとこれの中にビッグテックの中にオープン AI とか、
はい、
そういうものも入っていくでしょうから。で、これはね、要するにこう AI バブルじゃないか。っていうことを、
はい、
と言われてたりするんですけれど、
確かに今世紀初頭は IT バブルっていうのがね、
あ、そうそう、ドットコムバブルってやつ、
ドットコムバブル、ああ懐かしい、
あれをこう、はい、彷彿させるというようなことをおっしゃる方もいるんだけど、まあ、うん、今朝のね、
はい、
あの日経新聞にソフトバンクグループの後藤 CFO が、
はい、
AI バブルじゃないっていう、
バブルじゃない、
株高バブルじゃない、うん、で根拠はね、ある意味ではあの数値的に現れていて、株価収益率ってあるじゃないですか。
はい、PER という
やつ。PR ですね。はい、PBR っていうのもあるでしょ。でしょ？これ資産に対する、
はい、
一株あたりの資産に対する株価、はい、の割合なんだけれども、
はい、
でこれで、まあ、ちょっと PR だけの話をすると、今16倍ぐらいの、大体、
はい、
一株あたりの収益と株価の割合というのが、
はい、
でじゃあバブル期にどうだったのかって言ったら60倍ですよ。
あの90年
そう、うん、それを考えると、あのまだまだこう地に足がついたものであると、
はい、
この株高、こんな株高といえども、うん、まだ20以下だからね、
はい、
で、仮にですよ、うん、あのこれはあの地に足がついたって言うといいことのように聞こえるんだけれど、逆に言うとこれは期待がそれほど高くないとも言えるわけだ、
はい、
実績に対して、うん、はい、今実績が好調ならば、どんどん期待がこう膨らんでいってもいいにもかかわらず、
今後もっと伸びていくだろうと、
そう、
ね、収益が伸びていくだろうと思えば株価も上がる
し、そう、うん、だからバブルではないということを立証すると同時に、もうちょっと期待が上がってもいいんじゃないかと。
あ、
割とこう地に足のついた期待。
あ、地に足がついたというと言い方だけど、逆に言えば臆病かもしれない。
そう。もうそういう状況だから、
はい、
あのバブルじゃないんですね。
なるほど。
で、あの私はそのあのイギリスのシンクタンクの、
はい、
AI で、今後800万人の雇用喪失があ
り得るという、
はい、いう分析なんだけれども、うん、まあこれはちょっと課題なね、
ええ、
これ英国内での800万人ですからね、
はい、
しかも5年以内
5年以内に
ぐらいに
結構すぐですね
起こるっていうことだから、ちょっとね過大な分析ではないかというふうにも見るんだけど、
はい、
例えば今の労働組合系のねシンクタンクとか、
はい、
あるいは銀行系とかのシンクとか証券会社系のシンクタンクが割と行く同音にっていうのは、AI で、特に生成 AI の、
はい、
とりわけ生成 AI でだけに特化しても、大体ね、雇用の 20% から 30% は影響を受けると。
影響を受ける。
そう。影響を受けるというのは、まあ、仕事量が減ったりですね、あるいは仕事がなくなってしまったりするとか、こうグラデーションがあるわけですよ。
はい。
で、その中で影響を受けると。で、20%、30% かとは思うんだけど、これ生成 AI だけだからね。ロボットと連動した、
はい、
AI とかっていうようなことになると、もっともっと、それがこう、後半に使われるようになれば、もっともっと、雇用を削っていく可能性がある。そうするとですね、
はい、
やっぱり社会全体というものを見直していかないといけない大きなこう少なくとも先進諸国は大きな節目にかかっているのではないかと。で、日本は逆にこれからやっとで長いデフレ時代を脱却して成長軌道にどうやって乗せるか、つまりほらアデノミクスで言えば1本目の矢と2本目の矢、はい、ずっと3本目の矢って放たれないっていう話が出てたじゃないですか。
そうですね、規制緩和であったりとかイノベーションとかその辺ですね。
そこら辺がいよいよ必要になってくる、
うんうんうんうん、
とどういう人たちをどういう企業を、
はい、
どういう人たちをこう後押ししていって成長させていけばいいのか。スタートアップ企業もいっぱい出てきてるけれど、うん
はい、
どんな人たちが期待できるのかっていうようなことをですね、
うん、
見極める必要が出てくると。
うん、
そこで、
はい、
例えばサム・アルトマンとか、
はい、
チャット GPT の人ですね。オープンエアのさんのサム・アルトマンとか、はい、ペイパルのピーター・ティールとかですね、あるいはマスクと、
はい、イーロン・マスク
とかね、
はい、
こういう人たちの、こう、考え方、思想、どうして彼らが巨万の富を得ることができたのかっていうことを、そして今何を考えているのかっていうのことを考えてみると、まあ日本で言うとやっぱり孫さんなんだよね。
孫正義ですか。
孫正義。
ソフトバンクの総帥。
積極的に今 AI とロボット、ロボティックスに、はい。非常にこう関心を投資していらっしゃるので、孫さんなんだけど、新しい産業を起こす人々というのがいてさ、それがやっぱりね、こう得意な人たちなんですよ。今までの、産業の担い手とは違って、
はい、
すごくこう、なんていうのかな、ある意味で合理的。
ゴールに対して最短で行こうとする。
そうそう。
まあ、それゆえ周りから見ると、あれっていうふうな行動だってあり得る。
そうそう。ある種思考がものすごく数学的であったり、
うん、
こう、アルゴリズム的であったりするような、
うん、
そういう人たちが、新しい その発想とか、
はい、
新しいこのビジネススタイルとか、技術とかを作り出して、企業、リードしていってるわけですね。だって考えてみてください。GAFA なんて、
はい、
もう世界経済を支配してるんだけど、どれもね、最近の企業ですよ。アメリカにおいては。
50年、20年ですよね。
そう。で、日本だとソフトバンクぐらいじゃないの。
かもしれないですね。
でしょ？で、まあ、いろいろあったけどさ、
はい、
そういうこのパーソナリティを持っている人たちというのはいろいろあったけど、そこまで成長しなかったじゃないですか。ソフトバンクほどには、
はい、
とこういう企業がやっぱりいっぱい出てきて 6個とか、まあ、日本だと4個ぐらいかもしれないけど、そのくらい出てきて日本経済をリードしていくということがないと、
はい、
自律的な成長、さらなる成長ということを、まあ、2023年の 成長率はだいたい 2% 弱とされてますけれども、
はい、
うん、国際機関も日銀もそのように、うん、
予想してます、ね、
予想してます、はい、で、まあ、すごくそういった意味では良くなってはいるんだけれども、うん、で名目成長率を考えるとすごく伸びてるからね、
はい、インフレの分でね、
そう、インフレだから実質成長率プラスインフレ率ですから、
はい、
でももっともっと、うんうんうん、そうだな、まあ 4% から 5% ぐらいの成長というものを望むとするならば、
うん、
新しいこう企業というものを大きくしていかなきゃいけないと、
うん、
でまあそれの鍵はやっぱりね、
はい、
まあ、半導体は半導体としていいとして、やっぱ AI ロボットだと思うんですよ、
うん、そこはもう発想一本で勝負ができるところ、
そう、
このね AI についての話でこれがどう社会変えるかっていうのは、まあ、本当シリーズ化するような形でもうね継続的に取り上げていければなと。
ただね、
はい、
彼らは社会革命全体を、
うん、
政治革経済だけじゃなくて社会や政治の革命というのを考えてるわけで、革命的な変革というのを考えてるわけですよ、
は
い、日本でそれをこう支持するような政党ってないんだよね、
は
い、
例
えば共和党の一部にはあったりするわけで、はい、この人たちは要するに破壊者としての DC の官僚制の破壊者としてのトランプを支持したりするから、
うん、
面白いんだけれど、
うん、
なんかそういうね勢力というのがね、もう時代の変化曲がり角にふさわしい勢力、政治勢力というのはまだ日本には出てない。
おー、ね、いろいろ本も出
てる。橘玲さんが、
はい、橘明さん、
橘さんが、
はい、
テクノリバタリアンという本を文春新書から出していらっしゃいますので、
うん、はい、
ぜひこれは読んでいただきたいと同時にですね、立花さんと私は対談したんで、
お、本当ですか、
来週の週刊文春に、
はい、
本当は今週出るはずだったんだけど諸事情がありまして、
諸事情がありまして
来週になったんですけど、
なるほど、その辺もお期待いただければと思います、ここだけニューススクープアップでした。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。